音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。はい、どうも、レディオ DTM 佐藤直です。いつも通り、まずはメンバー紹介から、ディレクターの金子さんです。
金子です。
お願いします。
お願いします。
はい、そしてスタッフのまんちゅうです。
まんちゅうです。お願いします。
お願いします。さあ、今日はね、この3人でお送りしていきます。岩橋くんはお休みということで。まあ、今日が今年最後の収録になるのかな？多分ね。
はい。
なので、まあ、岩橋くんとはもう、良いお年をもう交わすことなくね、お別れという形で寂しいものではありますけども、いやー、とりあえずさ、まんちゅう、先週というか前回の神回聞きました、
うん、聞きました。
聞いた。神回じゃね、マジで。
もうなんで私途中で帰ったかね。
確かにね。
本当に。
いや確かにね、もったいないことしたよね。これ、うん、ちょっと久々に口酸っぱく言っていきたいぐらいいい回だったなと僕は思ってますね、正直。一個前の回、ラーメン大賞2022後半。これはね、すごかったと思う。金子さんどうすか？あの神回。
いや、良かったと思いますけどね。
ええ。
うん。だから僕はなんか語弊があるから、あれなんだけど、なんつうの、うん、俺のテンションは普通なんですよ。
はいはいはい。
で、普通に、感じでできて、ああ、いい質問できたよね、みたいな感覚に、ラーメン大賞でなると思わなかったんですよ。う
ん、ああ、なるほどね。そう。その、あくまで企画ものでしたからね。
そうそうそう。
はいはい。
なんか、なんか変でいい回だから、あれって。
うん、
そう、そう、そう、そこが、なんか、俺は普通の回だと思っていて、
ええ、
そこがいいところっていうか。
なんか、偏愛を極めた結果、うん、極めたっていうか、こう、突き詰めた結果、こう普通になったっていうか、
ね。そうそうそう。普通に、普通にラーメンを取り上げてるっていう。
でも、俺ね、そのストーリーもあるよね。
あれ、客観的に聞いてて、
ええ、
なんか、すごい、なんだろう、ラーメンの話してるけど、
うん。
なんかそれだけじゃないみたいな、なんか、なんて言ったらいいのかな。うん、でも、この人たちって本当、こう、いや、この人たち本当、本当ラーメン好きなんだなっていう感じが。そう、
ね。そう。いや、俺は本当、でも金子さんの言う通りですよね。なんかね、でもそれってやっぱストーリーがあったと思うんですよ。こうなんか、うんうん、レディオ DTM 一応十何年やってるじゃん。なんかその辺のストーリーまで感じながら俺は聞いてしまってたよね、やっぱあれ。だすごいなんかエモめの回だなと思って。で、神回認定ってことでよろしいですかね。
それは勝手に認定するもんだから。おのおのが思う神回があっていいんです。
ちなみに名だたるラーメン賢者の方々も聞いてくれてるらしいですよ。そしてすでにその方から絶賛の声が届いているということを鈴研からもちょっと聞いております。
あ、じゃあよかったね、それは。
うん。いや、本当に嬉しい回なので、ちょっと皆さん聞いてください、とりあえずね。本当に、割と俺自信ありますよ、インタビューに関しては。なので、ね、ぜひ聞いてほしいなと。
冒頭で日本が負けてるぐらいだもんね。
あそこ良かったっけどね。俺が聞いて、なんかゲロ吐いてるみたいな。
もう、あれね、聞いててね、すごいびっくりしたよ。何が起こったんだと思った。
俺がオープニングトーク中に急にゲロ吐き始めるっていう。
明らかなテンション落ちたけど。
いや、でもなんかね、あんだけ叫んだ後、よくそのテンションに戻せたなっていう。
なんかあと反省点としては、明太が可愛いっていう話をしてるときに、いや、それじゃあ明太子みたいになっちゃいますからっていうツッコミが入れられなかったことだね。あと、定額の話出たときに、それじゃあ学校誰か定額食らってるみたいになっちゃいますからっていうツッコミが入れられなかったのが、その反省点ですよ。
もうそれがなかったから神回になったかもしれないけど。
確かに。言わなくてよかったかもしれないです。はい。愉快なオープニングトーク以上です。今日は、まあ今年最後の回ということなんで、まあいろいろね、 音楽に関してもそうですけども、2022年という年をね、振り返るような回にしようかなと思います。この後よろしくお願いします。
ポッドキャストミュージックプログラム、レディオ DTM。
この番組は、スタッフ大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
現在、レディオ DTM では、番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って、効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。さあ、というわけで今回なんですが、2022年最後の収録ということで、こんな企画をお送りします。2022年振り返り勝手に Spotify アワード、イエー。はい、ということで説明します、Spotify のミュージック&トークを活用しているレディオ DTM ですが、お世話になっている Spotify の2022年総まとめのチャートを聞きつつ、いじりつつ、コメントしつつ、2022年がどんな1年だったかを振り返ります。はい、なんで急にちょっとだけ Spotify に媚びを売り始めてるのかがよくわからないですけどお世話になってはいますけど
めちゃくちゃ活用してるからいいじゃん
間違いないですよね杉本さんに選曲させるぐらいの活用方法ありますから、ね、
あ、それスポティファー入ってないんですよとか言ってたからね決めるとき
少し弊害になってるじゃないまあまあそれは置いといてまあまあ要はですね、スポティファイのこうまとめチャートがいろいろありますから、うん、まあそれをちょっといくつか抽出して、まあ、こう、なんつうの、日本の、そして、まあ、海外の音楽の、こう、流れとかね、なんとなくの、こう、流行とか、ブームみたいなのを振り返りつつ、まあ、時事ネタ、まあ、ちょっと年表的なものを勝手にね、こちらでピックアップをして、時事ネタも話していこうというわけですね。
はい。
じゃあ、早速、まずは、聞きましょうか、曲を。
そうね。
うん。で、まあ、まずはですね、日本国内の楽曲で、2022年、こう、ベストヒット。みたいな感じのプレイリスト。名前がベストオブ東京スーパーヒッツ2022っていうのがありましたので、それの、ランキングというか、まあ、これがランキングかどうかちょっと裏取れてないですけども、ナンバリング的には1曲目、2曲目、3曲目という3曲をね、聞いてみたいなと思います。どうぞ。
音楽を喋ろう。レビューで。
はい、というわけでお送りしたのは、アドで新時代、歌 from One Piece Film Red が3位ですね。で、2位が、宇多田ヒカルでバッドモード。1位がバウンディで恋風に乗せてをお送りしました。3曲ね。聞きましたけども。これが1位、2位、3位ってことっすよね。
まあ、このまとめではね。
まとめではね。ちょっとこれ先に聞こうかな。マンチューどうすか、この3曲どれか印象に残ってる曲はありますか？
うん、私もバウンディの恋風に乗せてめちゃくちゃ聴いたんですよね、今年。
あ、そうなんだ。
やっぱ今聴いても、最近聴いてなかったけど、
うん、
今聴いたらやっぱいいなって思いますね。
これなんかのテーマソング、
アベマの、
うんうん、
恋愛番組、これ恋愛リアリティショーみたいなやつかな。
これだ。彼と狼ちゃんには騙されない。
ああ、それの、そうなんだ。
うわ、しかもこのミュージックビデオ、俺じゃん、牧田亜樹出てるじゃん。
どうしたの
俺、牧田亜樹さんは、今年、急に今年振り返られになっちゃうけど、今年オブ、ベストオブ女優さんですね。今年知った女優さんランキング1位、牧田亜樹さん。
アジュさん、
めっちゃ多分若い子なんだけど、まだトリックだったかなんかの劇場版かなんかで出てて、うん、 なんか被害者の娘役みたいに出てて、それがね、超良かったんですよね。なんで、この子が出てるミュージックビデオ間違いないですよ。まあ、皆さん見てるでしょうけど。
でもなんかミュージックビデオも話題にはなってたはず。
あ、そうなんだね、うん。やっぱ今を彩る女優さんなんだ。俺ね、恥ずかしながら、この曲聞いたことなかったかもしれない。
嘘でしょ。
自分を、本当戒めたいなと思ったけど、俺、これ流されて、あ、バウンディの曲だって言えなかったと思うわ、多分。
え、なんかすっごい、どこでもかかってた印象なんですけど、これ。流行った時期。
俺が浮世と、ね、ちょっと浮世と離れて生きてたんだよ、ね。金子さんなんかどうっすか？
そうっすね。まあ、バウンディさんは確かに今年のアーティスト一人選ぶとしたらみたいな、言われたらバウンディさん入ってくんじゃないですかっていう、
そうね。
感じなんで、いろんなしですね。
うん。
で、宇多田さん、宇多田ヒカルさん、バッドモードの、アルバム自体もめちゃくちゃ良くて、
うんうん。
なんかすごいいい、もう本当に、なんつうの、もうそれこそモードに入ってるんだろうなっていう感覚
する。なるほどね。
うん。アルバムでよく、すごい好き、よくて。で、それ
タイトルはバッドモードだけど、すごいいいモードに入ってるんじゃないかと。
バッドモードはってことは、イコールグッドモードなんだろうな、みたいな。
グッドモードなのか。今日ずっとこの感じの緩さで進んで適当なことを言い続けるっていう、その、いいっすね。レビュー全体的に適当っていう、こう、振り返り。
前回からのギャップがすごいのよ。
まず聞いたことない。で、バッドモードだから、まあ、グッドモードってことかなっていう。今日の回楽しいですね。
で、うたさんね。はい、アドさんだけど。
はいはいはい。
で、ヒット映画の曲が入ってるのは、
うん、
まあ、いろんなしの感じなんじゃないですか。いろんなし。今年
そうですね、うんうん。うん。そうね。まあ、ワンピース、フィルムレッドって多分今年一番見られてる映画だよね。おそらく、ね。
思いますけどね。そういう印象。
やっぱ強いよね。その劇場公開の、老若男女見れる系映画の主題歌になるっていうのは。うん、それとね、周りの人たちで言うと、織坂くんもね、
うん、
起用されてましたよね。ワンピースのね、歌の。うん、いやー、なんかこう、どうなんすか？こう、日本のさ、ポップスの流れ的なところをさ、こう、なんか全然誰も何も言及できないくせに、やろうと。話進めようとして今恥ずかしくなっちゃったけど。聞いたことないのに、バウンディの曲。ポップスの流れようじゃないんだけどさ。まあでもなんか、金子さんなんかはさ、放送局にいるわけじゃない。
うん、
まあ俺もちゃんと聞いとけよって話なんだけど、うん、なんとなくどうですか？今年のさ、その、日本の音楽の流れってのはどんな感じだったの？
日本の音楽の流れですか？
うん。なんか流行とかさ。
流行、まあでもなんか、そうっすね。な、要は、流行ってる曲みたいなのをピックアップするときの指標っていうのかな、うん、が、うん、マジで、どんどんわかんなくなってきちゃっているのが、感じでします。
ああ、なるほどね。
放送局で働いてても、その、うん、別にオリコンのチャートで上だからって言って流行ってるわけじゃない。かといって、なんか、TikTok で流行ってるみたいな話になってくると、うん、それこそなんか、パフィーの愛の印とかが、急にバズったりするじゃないですか。
うんうん、そうなんだ。
で、それは若い子に古い曲が受けたっていうだけの話だから、うん、新しい情報っていうわけじゃなくて、新しい現象なだけだから。
なるほどね。うん、はいはい。
なんか、その辺が難しいなっていう感覚はしてますね。
はいはい、なるほど。まあ、要は、あれですよね。その、参考にすべきところがどこなのかはわからないっていう話だよね。その、流行り物をかけたいってだけの動機の場合は。
そうそうそう。だから今流行ってる曲なんかかけてって言われるのが一番困るんですよ。
はいはい、はい。僕はだからその点、ギリ、こう、今の、その J-POP というか、若い世代に人気なものをゲットできる、その自動的な環境があって、その歌ってみた系の人の僕ミックスをしてるんですね、陰ながら。そうするとそういう人たちって要は流行り物を 100% 歌ってくれるので、それかなり助かってるんだよね、
うん、
そこバウンディはね、 選曲されてなかったからな。
あ、バンギ歌われ歌ってみたらあんまないんですね。
女の子だからね、やっぱ。
ああ、そっかそっか。
しまえぱーの方がいいんじゃないかな。
新時代だから。
まあ、そうかな。
いや、すごいよな、でもあそこ。なんかね。
そこ力入れんだっていう。
いや、やっぱね、そういうの大事だよなとは思いますよ、その流れというか。あと今回その3曲聴いて思ったのって、あの、バウンディの恋風に乗せては、僕多分本当に聴いたことなかったと思うんですけど、あの、しょっぱなコーラス入りね。あの、わ ーってさ、結構多重コーラスをさ、しょっぱなに入れるのさ、あれはいつからって、藤井風以降なんだって思うんだけど、めっちゃやるよね、みんな。
めっちゃやる。
うん。
めっちゃやるし、なんか僕はすごくいいことな気がしてる。
うん、
うん、で、なんでかっていうと、ちょっと前に洋楽とかであの感じ流行ったじゃないですか、
うん、そのまあまあ、なんかちょっとゴスペルがね、
ゴスペルとかのものを、うんうん、まあ、再解釈というか、なんか新しくどう新しく取り入れようみたいな試行錯誤みたいなのが、まあ、ブラックミュージック中心に起こったっていうのをちゃんと拾える人たちが、まあ今売れてるっていうことだと思ってる。だから
それはある意味時流を掴んだからこその最初のわーなわけですよ、
ね。そう、ね、昔だったら日本何年かそこの時差が起こってた印象なんですよね。
ああ、確かにそれはそうかも、
うん。それが割とリアルタイムに近いっていうのはすごくいいなと思ってます。だからバウンディさんとか、まあ、それこそ藤井風さんとかが、うん、あの、まあ、新時代、それこ、まあ、新時代って言っちゃうと歌になっちゃうけど、その、新しい、あの、ミュージシャンの、なんかの才能の筆頭として出てきているのは、すごい、日本の音楽にとってめちゃくちゃいいこと、だと思ってます。
はい、いやー、さすがですね。さすがやっぱ、批評をできますね。
それっぽいことを。
それっぽいことを。何の確証もなく、ただベラベラと喋っただけの2分間。まあ僕も同じなんですけど、そんなこと言えないんですけど。
でもそんな気配はありますよね。
ああ、でもちょっと、それは面白いですよね。そうであればというか、そのタイムラグがなんかなくなってきたっていうのは、多分、あれだよね、ゴスペルの話で言うと、多分そのカニエのジーザス・イズ・キングかな、うんうん、が多分一番火付け役っていうか、なんつうの、うん、あれで一気に、まあ他にもいるんだろうけど、いろいろやってた人は。まあそういう意味では去年とかだもんね。
うん、
だ今年もチャートに反映されてる可能性はあるよね。な、だしなんか藤井風、バウンディとかってさ、なんかすごいあれだよね、そのポップスターとして生きていこうみたいなさ、決断感そこまでなくない？そんなんつうか、アートで、アーティストでもちゃんとあるっていうかさ。
うん、でも両方感じるからめちゃくちゃ好き。
そうそう、なんか私は決して迎合したいわけじゃないです感がさ、強いよね、うん。だからすごく、俺なんか刺激を受ける人たちも多いのかな。なんか、ツンクさんとか例えば、うん、なんだろう、TK とか、うんの時ってさ、J-POP の主流にあるものから、そのインディペンデントなアーティストが影響を受けるって多分、むしろ少なかったと思うわけ。
うんうんうん、
なんかわかるイメージ。そのあくまでこれは消費する対象音楽ですって位置づけだったと思うんだけどさ、なんかそこも最近ないよね。なんていうの、超アーティストがさ、バリバリさ、流行を作っていってる感じがするっていうかさ。
そうですね。
なんかそれは藤井風さんとか見てると、なんかね、思うのよ。これ音楽作りたくなる音楽だなって、その J-POP のトップランカーなのにって。
そうですね。
すごい思いますね、僕は。
でもそのモームスをさ、今、米津玄師がサンプリングしてさ、
そうそうだ、ね。
キックバックにしてっていうの、うん、いうのも面白いよねっていう。
なんか多分、うん、だからそれってすごく、インドアというか、むしろその、むしろアングラだった気がするね。ボカロ P とかさ、いわゆるその、うん、コツコツ作曲を、作曲の研鑽を積む人ってさ、アングラだったと思うんだけど、それももう、要はポップスターになったわけじゃん。言っても、うん、ポップになった。で、そっからさらに、そこにアーティストもガンガン紛れ込んでて、みたいな。なんかすげえいいチャートですよね。どう？
みたいな。
何も身のない3分半ぐらいは喋ってた。
最後明らかな引き算したじゃん。
マンチュー やれるこれちょっと。
マンチューの聞きたいわ。
いや無理だわ。
あなんでだよ。
いや無理だわ。私
それっぽいことを言いつつ。
私には無理だわ。
マジか。そうか。
いやでそれっぽくなくてもいいけど、マンチューはな単純にこのチャート。
今年の。うん。
あでもなんか私はアニメとかめちゃくちゃ好きで見るからかもしれないけど、やっぱスパイファミリーがめちゃくちゃ流行った。
ああそうっすね。
関係でそのなんか若い子とかがバンプオブチキンを聞いてとかいうのがあったのを見て、でしかもさっき言ってたあの TikTok では愛の印が流行ったりとか、なんかちょっとその私たちにとってはタイムリーだけど、ちょっと懐メロになっちゃったなみたいな、懐メロなのかって思ってたような曲がこう掘り下げられるというか、天体観測とかあの辺を聞いてくれてるのがなんかいい流れだなって思うかなと。
いいね。いやいいね。いい言及だね。
できてんじゃん。
できた。
いやいやいやいや。
できてた。できてんじゃんってなんだよ。マジでこの回やばいだろ。
できてた。心配なんだけど。
できてたわ。
神回。
神回。
落差がすげえ。
いや、なんかでもちょっとわかるのは、次回話そうかなと思ってたんですけど、うん、まさにその、要は、リバイバルは行われてるわけじゃないですか、どんどん。で、それのなんかペース感とか早くなってると思うわけ。90年代のリバイバルがあったと思ったら、もうあっという間にもう2000年代がその、こう対象になってる感じもするっていうかさ。それは、こう全体にありますよね、モードとして。なんでそんな曲を僕は来週選曲すると思うので、その辺の話はまた来週しようかな、と思います。んで、そんな中、まあ、音楽はそんな感じだとして、我々の書評としては。他に何が行われていたのかと、世の中的にはね。一応雑年表からね、振り返っていこうかなと思うんですけど、はい、せっかくだから、はい、年末だから、今年を振り返ろうぜっていう、まあ、その雑年表の一番目がケツ穴が確定っていう。
もう何なのこれ、本当に。
本当に。
今年何があったって言われて一番最初に思って書いたのがこれ。
切り取り記事のネットメディアぐらいのこうリテラシーのなさというか。
ケツ穴確定だよね、今年の流行語は。
なんかそのネットミーム的にもね、うん、そうなったよね、うん、なんかもうガンガン画像とか作られてね、うん、まあなんかいいんだよな、やっぱ本当に言いやすいってよくわかんないけど、その
私は初めて聞きましたけどね。
それはね、時代に取り残されてるよ。
取り残されちゃってた。
そう、ね。だいぶ一世を風靡したよ、この言葉
は。まあ、俺らがもしかしたらケツ穴に敏感な可能性はありますけど。人一倍。
もう何なのよ、それは。
可能性はありますけども、まあ、知ってますよね、さすがに。まあ、深くは言いませんけど。まあ、あとは何ですか？何があったの？誤送金。なんだよ、今日の回マジで。なんで誤送金って、援助金な？なんか。
そう。
何千万が急に入っちゃったね。あれ、自分だったらどうする？どう？この回。どう？このテーマ。このトークテーマどう？年末で振り返るときに。自分だったらどうする？
どうしよっかね。
4000万がだっけ、あれ。
そんなだったっけ？
そんなだった
と思う。なんかさ、どっかから入ったわけじゃん。
4630万円だって。
まあなんか税務署なのかわかんないけど、なんかどっかから入ったわけでしょ、あれが。国の施設
から。公的な何かから入ってる。
入ったでしょ。だから。どうする、自分だったら。一回やっぱでも思うよね。これは俺のミスじゃないって思うよね。
いや、ミスじゃないもん、だって。
そうだよね。
だから、気づかなかったふりすんじゃん。
ああ、もう、凍結っていうか、もうそのままほっとくっていうね。
ほっとくっていう。
ああ。でもさ、記録は残るわけじゃん。うん、その、なんかそれもさ、悔しくない？その、まあ、気づかないで置いといて、時効が成立したら、自分のものになるとするじゃん。うん、でも、その、時効成立2年前とかに気づかれて、ああ、使えばよかったよ、みたいな。なんか、そういうことにならない？
そうね。 でもこれさ、要はさ、落とし物拾った感覚なんに近いんだけど、俺の中で。
ああ、確かにね。
でもそれちゃんと正直に届けたら、それに対しての見返りをちゃんとあった方がいいよねって思うけど。
そうだね。俺もそう思うわ。うん、
そうじゃないと、
うん。かわいそうだよね。
うん。
かわいそうだよね。
かわいそうよ。
犯罪者に向かって言葉じゃないけど。かわいそうだよ、ね。
いや、かわいそうな面があることはみんなちゃんと言わないとダメだと思う
よ。いや、ほんとそうだよ、ね。その、この人の口座に急に4600万入るっていうとんでもないハプニングが起きたってことは、やっぱみんなでかばってあげないとね。
そうそう。だから、なんかそれを、なんかごまかしたりとか逃げたりとかしたのは悪いけど、それとは別問題で、急にそんなことしちゃったから、ことは、謝った方がいいよと思う。その山口県から、阿武町。
そうだよ。
阿武町の人は。
だし、かわいそうだよ。
かわいそう。かわいそう。
この視点を持ってあげたい、
うん、
あの人かわいそうだから急に4600万入れられるドッキリされてそりゃパクりたくなるよ、
うん
うん、
それめっちゃかわいそうやで、
うん
うん、と思うよね。
思う、
でまあだから自分だったら結局のところ、まあ、ビビって返すんだけどもちろん問い合わせはするよね、
うん、
1万円だけは使うかな。
いや、いくらまでか使っていいんだよ、確か。自分で。それはね、あれだもん、ね。
あ、そうなんだ。
だって。
あ、そうか、自分の分も入ってる、
ね。自分の分も入ってるから。
うん、なるほど、ね。
そうそうそう。
むずいっすね。マンチュンなら、マンチュンならどうしますか。
私は多分、相談すると思う。人に。
誰に、
まあ、まず夫に連絡しますよね。なんか入ってんだけど、って言って、なるほどね、で、その後、多分実家の母に、なんか入ってたんだけど、どうしたらいいって、
うんうん。
で、家の近くに交番あるんで、
うん、
多分交番に行くかも。
ああ、なるほど、ね。
交番のおまわりさんに言ってもどうにもならないだろうけど、
うん、
ちょっとこんなことがあって、抱えきれないんで、相談乗ってもらっていいですかって言いに行くと思う。
はいはい。
でも、俺ね、おまわりさんが悪いやつかもしれない。
俺ね、めちゃくちゃいい使い道を思いついた。これ多分、他の人思いつかないんじゃないかな。やっぱその4600万を増やしに行くっていうのが一番いいんじゃないかな。そんだけ元であったら結構儲けられんじゃない
か。いやだから裏カジノに突っ込んでんだから。
ああそうなんだ。俺と同じだったわ。
下すっかくになった。
それはそいつが悪いよ。
いやダメだよ、
勝負運が悪い。
全部は使ってなかったかもしれないですけど。
あ、そうっすか。そうそう即カジノっていう、ね。
即ネットカジノに入金してる。
あ、そうなんだ。あ、やっぱ一緒なんだな、考える。考えろでしょ。はい。まあそんなことがありました。で、これで4月まで終わったのね、つって。そろそろじゃあ次行くか、曲ね。
Right.
うん、もう雑年表上から行っちゃったもんだから、もう、ケツ穴確定と誤送金しかやってないよ。こんなの別に、マジで、こんなの取り上げるほどのニュースじゃねえだろ。さっきは日本の曲をやったんで、こっからはちょっと世界基準のね、
多いんじゃないですか。
うん、曲を3曲やろうかなと思います。これはね、Spotify で言うと、Today's Top Hits Presents 点点点 Best Hit Songs of 2022というねプレイリストがあって、まあ、これがいわゆる2022年にヒットしたこう世界の、曲をまとめたプレイリストっぽいので、これのナンバリング 1,2,3 のね3曲を聞いてみたいなと思います。それではどうぞ。
ハロー、ハロー、プレイリストメディア、音楽しゃべろう。レディオ DTM。
はい、というわけで、プレイリストが Today's Top Hits Presents Best Hit Songs of 2022というプレイリストから、3曲ですね、ナンバリングで言うと3番目にあったのがバッドバニーの TT Me Pregnant ですね。何語でしょうか。2番目がテイラー・スウィフトのアンチヒーロー。そして3曲目がハリー・スタイルズで As It Was お送りしました。バッドバニー、 は、まあずっといるけどね、再生回数のトップにずっといるよね、バッドバーニーってね。本当に。ラテン系の言うてもあれじゃないですか、ノリじゃないですか。うん、だからまあこの、プエルトリコとかの人みたいなんで、この文字もね、何語なんだろうね。わかんないよね。南米の方ってことだよね、プエルトリコって。まあそんな感じですけども、どうですか？金子さんなんかいかがですか？この3曲聞いてみて。
そうですね。まあハリースタイルズはなんか、うん、確かになんか FM とかでもなんか、
うん、
結構流れてた印象が、
むちゃくちゃ流れてたんじゃない？
う
ん、
あるなっていう感じ、ね。うん、
まあバウンディ聞いたことない俺が言うとなかなか聞くこと
そうですね。まああとテイラーもなんかね、はいはい、新しい話題だった。
うん。
バッドバニーは正直よく分かってないですね、僕は。
バッドバニーのことよく分かる人日本にいるのかな、結構。いや本当なんかさ、
任せろよって。
なんかさ、バッドバニーって多分世界で一番再生回数多いアーティストだと思うんだよ。
ああなるほどね。
なんかっていうの多分去年とか一昨年も下手したらそうなんじゃないかって思うんだけど。ただやっぱ。その文化として入ってないから、その、ちょっとこう、ラテンのこのポップスとか、レゲトンっぽいリズム感とかさ、あんまないからさ、ね、J バルビンとかもいるけどさ、有名なそのタイプの。あんまね、ピンとこないですよね。一生ピンとこない気がしますけど。金子さんじゃねえや。マンチューはどうですか？
私はでも、バッドバニーが今聞いた中では一番好きだし、好きでしたね。
ああ、その、あのファーストインプレッションとしてね。
そうそうそうそう、もう完全に好み、私の感想ですけど。
そうなんだ、めっちゃ意外やん。
なんか意外と陽キャだよね。このマンチューって。
そうかな。
そうなのかな。確かにそんな気もしてきたな。この3曲でバッドバニーが一番良かったって言うと思わなかったわ。
なんかいやでも私全然そういうの分かんないからこんなこと言うと。うん、お前何言ってんだって怒られちゃいそうなんですけど。
大丈夫、俺らも何も分かってないから。
ハリー・スタイルズを聞いて、
うん、
なんか、アーハっぽいなって思ったんですよ。
あ、はいはい。ああ、いい、いいですね。でもいい着眼点なんじゃないですか、多分。
なんか、そう思うと、新しさというより、さっきの話も出てたけど、ちょっとリバイバルじゃないけど、
へえへえへえ。
なんかそういう感じなのかなって思っちゃったかな。
間違いなくそうでしょうね。
そう思って。
ハリー・スタイルズのこのアルバム僕結構聞きました、正直。あの、細野ズハウスからのね、影響もあるという、ハリーズハウスですけども。なんか、まあ思いっきりやっぱり、80s 感丸出しのアルバムだし、まあハリー・スタイルズね、もともとワンダイレクションだよね、この人多分。あ、言ったらアイドルという立ち位置のね、イギリスの。その人のソロ作って感じなんですけど、まあやっぱ一気にこうね、やりたいことを爆発させてやった結果、超大ヒットって感じの印象ですね。だし、やっぱすごいんだよね。ライブとかのさ、映像さ、コーチェラとか出てたからさ、確か、見てるんだけど、やっぱパフォーマンス力、もともとチート級にあるわけじゃないですか、アイドルの人って。なんかその人がやっぱりこう、ね、作家性を持って音楽とかやり始めると、やっぱ一気になんかポップスターから、ポップアイコンからこう一気にロックスターにまで なんか登れちゃうぐらいの凄みはありましたね、ライブ見てて。来年来ますよ。3月ぐらいに日本、ハリースタイルズ。ちょうど今チケット売り出してんじゃないかな。まあなんか結局俺はね、やっぱ思うのはこの、終わらないっていうか、まあ一生終わんないんですけど、こう時代のこう輪廻感というか、まあ、ぐるぐる回るよねって感じはやっぱしますね。なんか、テイラー・スウィフトの、このミッドナイツってアルバムもさ、前に、うちの番組にこう、夜行キャンディーさん来てくれたじゃないですか。うん、新曲持ってくるの。あの時にさ、多分、フォークロアのアルバムの話してんだよね。テイラー・スウィフトのフォークロアってアルバムの話してて。あの時って、テイラー・スウィフトがなんか、要は、もともとカントリーミュージック出身で、そこからこうポップスターになってって、そこからこうフォークロアとかで、こうフォークのルーツミュージックにこう回帰したみたいなところで話題だったわけですよ。そのテイラーがこう、また再びこうポップス路線で出したアルバムみたいな位置づけだったのかなと思いますね。でもやっぱりそこにもちょっと時代性というかはあって、なんかこう、 ガーリーでキッチュなみたいなさ、印象もちょっとあったじゃない？最初のポップさんの時のテイラーって。でもなんかもう今は、ちょっとこうベッドルームポップ感あるっていうかね。うん、なんかその感じはすごい時代だし、まあ、要はみんな大人になっていってるっていう感じがね、すごいする3曲だなというふうには思います。どうかな？今ちょっとやってみた、それを。
いい声でよかった。
振り返ってみましたけど、
ね、
まあそんな感じ。
ベッドな感じね。
そうそうそうそう、ちょっとね。
ガーリー、
ね、ベッドな感じ。お前のは完全に偽物だから。お前の口から出た単語は全部偽物だから、ね。俺のは焼き増しだけど。まあそんな感じですかね。世界情勢的なことで言うと一応振り返りますけど、なんかあります？逆に洋楽、まあこれも来週俺は選曲はしてるんで、
来週ってか来年ですけどね。
来年なの、うん、来年なの、この、え、衝撃なんだけど、え、これの後半の配信来年なの。初めて聞いたんですよ。さあ話変わってくんだろ。 M1 王者も決まって、もう一通り一段落してるってことね。
でも2022年、ケツ穴と誤送金しかなかった感じになってるけど。
まあでも大きくはその2つだったもんね。2020年トップ2事件といったらね、やっぱケツ穴確定と、やっぱ支援金の誤送金だったもんね。
よくない
か。やっぱ全てのメディアで席巻していたわけだから。まああとね、いろいろあったけど、ワールドカップとか。なんかでもまあ結構小さめのニュースだと思う。円安とかね。ありました。
前回あれだけ叫んでおいて小さめのニュースなんですか、ワールドカップ。
いや、でも実際ワールドカップは始まってから盛り上がっただけで。
まあそうそう、や
っぱ。どんだけみんな、うん、あれ今年ワールドカップでしたっけみたいなテンションでいたかっていうこと
ね。そうそうそう、本当、お前忘れんなよ。その気持ち忘れんなよ。うん、俺らあくまで刹那的に楽しんでるだけなんだぞって。その感じも、そのエモさもね、伝えていきたい。はい、今週終わりましょう。じゃあまた来週は俺らが選曲した曲をもとに、音楽を紐解いていこうと思いますね。はい、練習一発目からよろしくお願いします。
また来年。
はい、じゃあ皆さん、良いお年をお迎えください。はい。なんか、イエア！リスナーに向けてとかないのかよ。良いお年をみたいなのあるだろうよ。
良いお年をお迎えください。
何なんだよ、本当によ。また来年。
この番組は、レディオ DTM の制作でお送りしました。